スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本町です。
音楽大好きなハブです。
まずはね、ドア玉からハッシュタグを拾います。
はい強引な進行だな。
東風名人さんの、
はい、
ハブちゃんハテナハテナっていうのと、
うん、
もう一個はね、デコさんから、
はい、
前半と後半の話題のさったらハブちゃんの話はかなりショックを受けてますそしてポッドキャストを気楽に楽しませてもらってるけど定期配信されてる方々の疲労度に申し訳ないなと思ったり、いつも本当本当にありがとうです。
いやそれはね あれだけどね
前回のね、
うん、
口角上げてジンロックフェスティバル2016のエンディングで、うん、ハブちゃんの放ったあの一言がこんなにもにぎわってますよ。
にぎわってねえけど、うん、まあでも聞いてくれてるね。なんか反応があるとやっぱ聞いてくれてるんだ。
そう、反応がある反応がありますよ、
うんうん、まあね、
まあ僕らもいろいろあるんですよ、
うん、まあおいおいね、おいおい話していこうかな。
まあまあ、
うん、
だから、うん、ハブちゃんが抜けた後はしばらく本町一人で喋るし、
うん、
でちょっとね、だから今一人喋りポッドキャストをも
う
聞き漁ってます、う
ん、あ、お勉強だ、
お勉強してます。
いやいいんじゃない、色は色でさ残して、
うん、
うん
うん、いやもう、
ほんまらしい。
もうリニューアルしますよ、完全に、う
ん。ほんまらしいところをやっていけばいいと思うよ。
大喜利したり。
うん。
あと、何しようかな。何しようかな。
うん。好きなことやったらいいと思うよ。
うん。うん、まあまあ、そんな感じで。まあ、いつになるかっていうのは、まあ、おいおいお話ししますが。
うん。そうだね。
はい。で、今、
うん、
9月の半ばになりますか。
そうですね。
うん。あれ。発売したな。
そうだね。今日、収録日ベースで、ポケモン GO ね。
の、腕時計
だよね。
あれって何なの？全然知らないんだけど。
なんかさ、携帯開いてなくてもできるんでしょ。
どういうこと？
ポケモン GO ってさ、ポケモン GO を、
うん、
携帯開いてないとさ、ずっと見ながらじゃないとさ、ポケモン現れたかどうかってさ、
うん、
微妙にわかんないじゃん。
うん、
あれ腕時計が、なんか震えたりとか、ポケモンいますよっていうのをちょっと知らせてくれたりとか。そう、
ポケモン GO やられてない方のために、
うん、
説明すると、
うん、
ポケモン GO 開いてテクテク歩いてると、
うん、
画面上にボヨンってモンスターが出るわけですよね、
う
ん、それが開いてなくても、
うん、
今回のポケモン GO プラス、
うん、
で GO プラスの腕時計の方がブルッと、
うんうん、みたいだね、
おるよ、
っていうのがある、
モンスターおるよ、近くにいるよっていうのを知らせてくれるんだ
みたいな、ね。
そうなん、
うん。
いくらぐらいすんの？
いや、わかんない。1万ぐらいじゃない
の？そんな高いの？
いや、でもそんなもんだと思うよ。
高
っ。いや、すごかったらしいよ。なんか、何千人も並んだんでしょ？大阪だかどっか。
へぇ、すごい、
うん。俺、別のやつをさ、ちょっと追ってて。そしたらさ、ポケモン GO プラス。え、ポケモン GO プラス？プラス？
入れてない、入れてない。
そう。で、もう一つのさ、ね。
はいはいはい。
大きいやつの方が。
あれね。
うん。
ホロヨイセブンね。
ホロヨイセブン？何
あ知らない、
わかんない、
いいよいいよ、別に流して流してホロヨイ7知らない
、ね、まあ、iPhone7 プラスと発売して、
あプラスと同時に、
同時に、
あそうなんだ、
知らないけど、ほんまは
俺今6、
まあ同じ、俺も6使ってるんだけど、うん、俺実はね7プラスの予約をしてるのね、
うん、あそうな
ん、うん、4時1分から開始で、先週の金曜日、うん、まあこの収録ベースだけど、
うん、
4時1分から予約開始で、
うん、
4時10分ぐらいには俺できたんだけど、
うん、
全然音沙汰がない、
あ入りましたよって、
ああ
取り付け
たい、ちなみになんだけど俺ずっとそれから追ってるんだけど、
うん、
俺新色のジェットブラックっていうなんかちょっと、う
ん、なんか2色あるんだっけ
新色がね、
うん、
黒と普通のブラック、なんか艶消しのブラックと、
うん、
ちょっと艶がある、
うん、
まあジェットブラックっていうのがあって、はいはい、それまあ人気色なんだけど、
ほう、
全くないんだよね、どこにも、
へ、
存在ないんじゃないぐらいのね、買った人っていうのを報告も全然なんかツイッター見てても出てこなくて、
人気ねえんじゃない、
逆に
逆に
逆に、
うん、
いやそんなことないです、すげえもうほとんどが多分それを予約してて手に、誰も手に入れてないみたいな、ね、発売日に手に入れた人羨ましかったな、 俺もうキャンセルしようかなと思って定価で買うの嫌じゃん。なんかそこまで
高いよね。
ね、携帯10万だよ。
すごいよな、ね、本当に。
パソコン買う。
10万あったら何する？
パソコン買うよ。これは。
10万あったらね、まずね、ね。あのね、シューズ買うね。
あ、
サッカーシューズちょっとね、ないんだよ今。
こまこましたのを買うってこと？
シューズと、ランシュ、ランニングシューズと、うん、
靴ばっかり。
あとトレーニングシューズと。
靴かよ。どんだけ靴か。
いや本当さ、サッカーで履く靴がさなくてさ、
今
もうね、ランシュも、うん、足の裏ツルツルですわ。
こっち買えよ、うん、シューズ。
いやなんかね、いいのねえんだよね。
あ、そういうのあるよ、ね、
お気に入りじゃないけど、ちょっとね、肩代わりもしてさ、なんか新しいのなんかちょっと受け付けなくてさ、いろいろ探してるんだけど、
なんかフィットしないと買う気にもならないよね。
そうそうそうそう。ましてやさ、こう、服ともちょっと違って、スポーツする道具だから、ちょっとね、その辺はちょっとこだわってやったわけで。
そうだよね。まあ、俺もさ、結構ずっとカバンを探してるんだよね。
カバン、
うん、
リュックサック、
うん。
トートバッグ、
そう、トートバッグで、トートでもいいし、なんていうの、手提げっていうの、
手提げ、
ビジネスバッグみたいな、
あ
でもいいんだけど、
あ
俺さ、床に置いた時に、ちゃんと自立したバッグが欲しいのね。
はいはいはい、はい、
なかなかないじゃん。なんかみんなふにゃーんとかさ、
ふにゃーんって、俺のトートバッグふにゃーんって
なるでしょ。 あれが嫌で、 あそこがしっかりこうなんつうの、筒になっててさ、
中になんか厚紙かなんか入れればいいじゃん。
あるんで、そういうのも売ってるんだけど、そうじゃなくて、まあ本当にそれだけで自立するようなバッグ、結構もう 2,3 年探してるんだけど、なかなかなく
て、作った方が早いんじゃない？
ねえ、
ものづくり学校行ってさ、
作ってもらった方がいいかな、自分で作った方がいいかな。
そうだね、なんかでも最近買い物してないから。
本当に、
うん、大きな買い物全然してないわ。
あ、
皆さん買い物してますかね。
経済回してますかね。
ということでね、
うん、
買い物をどんどんしようっていうね、
そういう、そんなのだったっけ、
そういうショッピング番組にね、これから変わろうとしているアンテナラジオなんですけど。
そうなんですか。
そうそう、そ、あの通販番組になるから。
それは
通販番組になる
から。そっか。
まあ冗談をこの辺にしてね、はい、本編に参りましょう。
はい、
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。いきなりね、
うん、
ハッシュタグからこう拾わせてもらってね、
うん、
豆腐名人さんと、
うん、
デクさんにはちょっとね、
うん、
改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今回はどんな話しようかなと思って考えてたんだけど、
うん、
あのね、最近ね、
うん、
仕事、俺の仕事の話で申し訳なくて、うん、誰かわかるんだって話なんだけど、うん、今ね、部署が2つあって、
うん、
うちの会社って、
うん、
で元いた部署じゃなくって、
うん、
隣の部署に行ってんのよ、
うん、
また
俺今日見たよ実は。
あ、本当？
うん、あのね、三条商業高校の、
あああの辺
か、横の、うん、ところで、
うん、
1台先に行って右に曲がってった車がいて、あ、ほんまかなと思って見たら違くて、
うん、
でその後ろつけてるやつね、その後ろについてたやつがほんまで、あ、ほんまだと思って手振ったんだけど、ほんまは全然違う方向向いてて、
そりゃそうだよな。で、なんかね、こう部署の移動ってあんまないのよ、
うんうん、
だからもう我が社初という、
うん、
言っても過言ではないハイブリッド社員を務めてまして、で、あのね、でうちの会社って、
うん、
8時5時で、
うん、
もうほぼほぼしっかり終わってるんで、それがすごい魅力なんだけど、だからおかげで、
うん、
まあ、お給金が、
うんうん、
そんないいか悪いかって言ったら、
うん、
よくわかんないんだけど、
まあ時間とあれで考えれば別に普通じゃね、
うん、普通だと思う、うん、もう至って普通だと思う、うん、なんだけど、うん、やっぱねこうお金が必要だと、うん、いうことで、
うん、
あの隠れてアルバイトしてる人もいるわけですよ、
うん、隠れてなくてもいいんでしょう
か、ね、本当隠れてなくてもいいでもまあまあこっそり ね、
うん、
ね、あのまあ俺もしてたことあるし、うん、あのであのもうねひどく疲れてるんですよ、うん、アルバイトしてから、
うん、
だから面白いなと思ってすげえグダグダしてるわと思って、うん、でそれこそ今日の仕事の休憩中コンビニでね、
うん、
あの求人情報マガジンみたいなのを見ながら、
うんう
ん、ああこんなアルバイトがあるんだ、あんなアルバイトがあるんだと、
うん、
いや俺今の生活だったらこれいけるなとか、
ここちょっと時間的にってこと、
時間的にいけるなとか、ここちょっと遠いけどここだったらまかないうまそうだなとかいろいろ考えてたんだけど、なんかそう考えてて今までどんなアルバイトしてたかなと思って、うん、振り返ってね、うん、考えたら、
うん、
ほぼほぼハブちゃんと同じだっていうね
高校生の頃ね、うん、
高校生の頃ね、
うん、
3年間郵便年賀状配達、
そう、うん、
年賀状配達したし、うん、スーパーでね、
そう
品出しみたいな仕事したしね、
うん、
うん、それで俺はラーメン屋さんで、
うん、
専門学校調理師の専門学校行ってた時に、
うん、
ラーメン屋さんでバイトしてたんだけど、うん、まあね、その専門学校の2年間、
うん、
そのラーメン屋さんで過ごした時間がもう楽しくてしょうがなかったわけですよ、
うん、
いろんな先輩にも恵まれて、うん、社員の人にも恵まれてさ、なんか仲間の話だとこう社員がムカつくとか、
うん、
なんか先輩がもう最悪とか、うん、いろいろ言われたけど、その辺に関しては、
うん、
もうめちゃくちゃ恵まれてたと思うんだけど、うん、まあ面白くってさ、
うん、
ね、で、あの、いろんな、そのね、ラーメン屋の求人もありましたし、うん、コンビニもあったし、うん、ガソリンスタンドとかも、うん、まあ、定番じゃないですか。
うんうん、
で、でも、
うん、
ガソリンスタンドとコンビニ、まあ他のね、なんか、うん、足場組むとかさ、
うん、
なんかイベントスタッフとか、うん、いろいろあると思うんだけど、うん、やったことないじゃん。
うんうん、ないね。
なんかでも楽しそうだなとかさ、うんうん、ちょっとイメージするでしょ、
うんうん、
ガソリンスタンドだったらさ、よっしゃーってさ、あらいあらいあらい、あけで
ー、待て待て、そこまでイメージしたことねえ
から、え、嘘、
ないない、
嘘、
俺バイトってさ、それこそ高校生の3年間でしかしたことなくて、
あ、そんなの、
うん、全然バイトっていうなんか概念なかったから、うん、その想像ができてない俺、
ほんと、うん、あのマックの店員さんにもし自分がなったとしたら、ティロリティロリティロリってさ、
パンが出来上がってくるとか、なんだっけ、あの
ポテト、
フライヤーか、
ティロリがポテトの、ね、で、あのこうスマイルくださいって言われたらどうしようかなとか、
効果かけていくんだろう、
効果かけてね、
気持ち悪すぎても
行くか、こう、あのまかないはハンバーガーじゃなくてチーズバーガーを今日は選んでみようかなとか考えてみたりとか、
うん、
コンビニだったらこんなお客さん嫌なんだろうなとか俺がバイトだったら今俺めっちゃ立ち読みしてっけどちょっとムカつくのかなとかいろいろ考えたりして、
うん、
どう、
うん、
面白くない、この求人情報マガジンを
読みながら
読んで、そう、自分がその世界に入り込んでるっていう想像を膨らむ
なんだそれ、うん、でもさ、それって大事なことじゃない、あの職業つくとき、
まあまあ、
バイトに限らずだよこれ、
まあまあ、本当にイメージ通りいくかどうか分かんないけど、う
ん、分かんないけどね、
一番ね、あの面白かったっていうか、
うん、
ピンとこなかったのが、
うん、
ミスタードーナツね。ミスタードーナツ全国にあるよね。
あるある
あるよね、うん。ミスタードーナツが全然イメージできない。
いや、そもそもなんだけどさ、うん、ミスドのイメージって何？
店舗のレジのところで、
うん、
これとこれとこれを2個ずつって、うん、あのトングでこう、うん、ゴロゴロ出してお会計するイメージ、
うん、あー、なんかもうロボットでもよくねみたいな感じだけど想像できねえよね、
違うんだよ、
うん、
お前そこがね想像力足りないよ、
あ、本当に、
そこで、
うん、
あの300円以上でチケットを10枚集めるとお皿とか そういうキャンペーンがあんだぞ。
あるね、
うん。そういうのをちゃんとやったり、
うんうん、
この人、今手に4枚持ってるから、あと何枚まで、だからいくらいくら使えば、今すぐ皿もらえますよって思いながら営業したりね。とか、
うん
うん、そういうことするわけですよ、うん。この土日、あのドーナツたちが100円の日だからお客さんいっぱい来るだろうなって思いながらね、フライヤーの方にちょっとオールドファッション足りませんよって言ったりね、
うん、
そういうのを想像するわけですよ。
外に出る方なんだね、基本はね。
そうそうそう、そうそう、中じゃ。だって中の人はもう想像しようがないもん。うん。
うん、そっかそっか。俺なんかさ、それこそさ、バイトとかのあれを見るとさ、うん、本当にさ、これロボットでよくねとか、これ俺やる意味ねえなとか、そういうのばっか思うんだよね。
本当、うん、つまんねえな。面白いけどね。あとね、ミスドも想像つかなかったし、それこそ Mac も全然ダメだったんだけど、
うん、
あとね、31 もうさ、
可愛いところがダメ
だ。 そもそも、うん、俺みたいなね、
うん、
もうゴリゴリのさ、
うん、
色黒のさ、
うん、
人がね、31の制服着て、あいつ、シャカシャカ作ってたり。
31って男の人いる？
いるよ。
あ、いるんだ。
いるいる。
そっか。
いるけど、なんかね、シュッとしたなんかさ、こう、
あの、白い系の、ね。
白い系、
うん。
あの、なんていうの？あの、お家に帰ると、天体望遠鏡ありますみたいな、そんな感じの人がいるよ。
うんうん、あ、そうなんだ。
でもだから、
うん、
あの、だから逆にイメージが膨らまなくて、
うん、
ラーメン屋とか、
うん、
ガソリンスタンドとか、
うん、
そういうところはもうハマりすぎちゃって、
あのいつでも行けます。
それいつでも行けますみたいになっちゃって、なんかね、あの、面白くないの。ラーメン屋の求人もいっぱいあったけど、ラーメン屋はもう経験してるから、まあ、あ、なるほどねって。で、俺もラーメン好きだからさ、この店あんま美味しくねえんだよなって思ったりとか。
まかないがね。
そうそうそう。いろいろ考えたりしてて。
何がやりたいの？逆に。
何やりたいかな、
うん、
そうだな。あれ。球場の、
うん、
野球場の、
うん、
ビール売り。
あ、ビールか。
でもあれって女の人じゃん。
あ、そうなんだ。
ビールガールみたいなの。
あ、絶対女なんだ、あれ。
あ、わかんないけど、あれ楽しそうなんだよね。なんかあの、タンクショってさ、
そうだよね。
テクテクする。
うん。確かにな、女の子しか見たことないかもしれない。
うん。あれやってみたいかも。で、あの、変なバイトじゃねえか。
うん。
変わったバイトといえば、
うん、
まあこれ、どこまで言っていいかわかんないんだけど、うん、あのデパートの屋上とかでさ、
うん、
こうヒーローショーとかあるじゃん、
うんうんうん、
あれの中身やったことあるの俺、
うんうんうん、
ね、
うん、
なかなかね経験できないことなんだけど、
うん、
あれも楽しかったしね、
うん、暑いよね、かぶり物とかね、
暑い
よ、暑い、うん、冬はいいけどね、
冬はやったことないな、秋とかなんだけど、
夏とか死ぬよね、あんなんね、
夏はね、
ね、
しんどいよ、
ね。
しんどいけど、もうヒーローショーじゃん。
うん、
子供たちがいるじゃん、
うん。
子供たちがね、キラッキラした目で見てるの、
うん。
もうね、裏切れないって思ってさ。
うん、そうだよ、
うん。慣れない踊りを踊り。うん、
そんな中身やったりね。あ
とそんなバイトなんだろうな。それこそなんかさ、
うん、
ラジオ局とかの AD とかってバイト出ないのかな。
そうなんだ、バイトなのかな。
バイトはねえよな、うん、なんかでも、
うん、
それこそさっきから言ってるさ、コンビニ、
うん、
ガソリンスタンド、
うん、
ラーメン屋さん、
うん、
ファーストフードとか、うん、よくあるアルバイトじゃなくって、うん、なんか突拍子もないさ、
うん、
こんなのアルバイトであんのみたいなのがあると、なんかちょっと想像したくてさ、探すんだけど、やっぱあんまないんだよね。
うん、あれだよ、結構さ、でもあれだよね、ほんまそれでバイト楽しんでやってるよね、なんでもね、
今のとこね、
うん、どこでも、
うん、夜中のね、
うん、
パチンコ屋さんの清掃もやってたし、
ね、俺絶対できないもん、そのなんか楽しんでやるの、
どうなんだろう、楽しんでやってんのかな、
うん、楽しんでやってると思う、
うん、そう、
うん、
まあでもね、今のうちしかできねえと思ってやってるけど、うん、でも結局お金もらってるからね。
まあね、まあね、あ、お金もらえんかったら何もできないよ。
まあまあ、
うん、
あとなんだろうな、 なんかあのガチャガチャあんじゃん、
うん、
あのおもちゃ屋さんにある200円とか300円でガチャガチャ、
うんうん、ね、今300円とかすんだよね、うん、1000円とかもあんもんね、
1000円もあんの、
1000円もあるよ、
あのもや様とかである1000円ガチャみたいな、
そうそうそうそう、
ああいうやつ、あれをさ取り替えっこする、うん、取り替えっこで補充する
人、ね、
業者とかさ、
うん、それこそね、あれでしょ、あのほら缶ジュースとか、
あ、そうそうそう、
同じような感じでみんな補充してる
んで、そうそうそうそう、ああいうのもなんかすごい面白い仕事だなと思うし、だから道走っててさ、
うん、
車乗ってさ、
うん、
なんとかなんとか募集っていう、
うん、
なんつうの、上りとか見ると、うん、ちょっとはって思ってさ
バイトを探してんの、そもそも、
うん、探してる、
いや、わけではない、
そのね、バイトをしたいから探してるんじゃなくて、その、
うん、
ぎ、そのなんつうの、自分のあの
想像してる
で、
想像するためにそれを探してるの、
うん、ね、なので、
うん、
ちょっとそういう募集っていう上りとかなんか張り紙とか、
うん、
そういうのにピッてなって、
うん、
はって思って、
うん、
見ててさ、うん、
そっか、
そうそうそう、
変わった趣味だな、
なかなかね、面白い、でもその募集も、
うん、
なんかさ、こうアルバイト募集とかさ、パート募集とかだったけど、
う
ん、違う募集とかがあるんだよね、
何ですか、うん、どういうこと
なんか、ね、なんか飼い猫募集みたいなさいやそれ違うって思ってさ、飼い犬募集みたいな、いや俺は俺
子猫もらってくださいみたいな、
そうそうそうそう、うん、そういうのはね、おい違うぞって思いながら、あと
それも楽しいんだよね、うん、
あと古本募集みたいなさ、
あ、
古本屋さんのこうやつとかいろいろあって、ちょっとそういうねダミーがある
ダミー、
騙されるおい、俺はそれの募集には引っかからんぞって思
いながら、いや、よくわかんねえけど何言ってっか
あ、そう
か、まあね、道走ってるとでも楽しいよ、楽しいっていうか面白いのあるよね、
まあまあある
ね、
だからこうアルバイトってさ、
うん、
結構な人がやってると思うのよ、
うんうん
うん、だからアルバイトの経験を生かして仕事してる人もいれば、
うん、
もう全く関係ない、ね、
うん、
またやってる人もいると思うし、うん、でもう俺たちなんかさ、もう年賀状配達とさ、
うん、
スーパーとさ、
うん、
俺なんか清掃とかラーメン屋とかさ、
うん、
あ、 ありきたりなんとしかしてないから、
うん、
だからこんな変わったバイトしたよみたいなのを教えてほしくてさ
なんかディープなやつ来そうだな、それ
なんかそれこそ、
うん、
あの夜のお店のキャッチやってましたとかさ、
あと送迎ね、
ああ、
ね、送迎とか、ね、
別にあの代行とかでも今、
うん、代行結構多いかもしれないね、
代行って
二種免、
うん、二種免許の、
うん、
あれって関東とかでもあるのかな、
あるでしょ、
あるか
どこでもやってるでしょ、関東はでもなんか少なそうだよね、
うん、電車いっぱいあるし
ね、
だからね、ちょっとリスナーの皆さんでアルバイトの面白い話、変わったアルバイトあるよ、俺んちの会社アルバイト募集してるから本町どう、そういうのね
いや近場限定でしょアルバイトって、
うん、あのミッチーアットテルボンさんはね、
うん、
クリーニング屋さんなんでね、
うん、
アルバイト必要だったら本町やりますよっていうことでねクリーニング屋さんも楽しそうじゃん、
こなんかでも怖いな、
あ、そう、
なんか
見る見るさ洗濯物が綺麗になってさ、シワとかがなくなっていくのなんか楽しそうじゃない、
あ、でもそれよりも怖いな、
何が、
お客さんの預かって返すわけでしょ、
確かにね、
それ怖いよね、
そこのところの想像力はちょっと欠けてましたわ、
あ、ちょっとね、アルバイトにするにはちょっとリスクが結構あるかなっていう、まあ、
それはさ、うん、社員の人がさ
まあ結局は最後はね、
そのさ責任を負わない、
うん、
なんか楽ちんな
ところをね沸かしてもらえ
ればそうそうそう
そうだよね、そうそう、
これあそこの棚にかけといてっ て, てこれをあそこの棚にかけといてっ て, って、
うん、隣の田中さんち行ってきて
受け取ってきてっ て, ってワゴンで走って届けてきて、
うんうん何の話や
まあまあそんな感じですよ、
はい、
アルバイトでもしようかな、
うん、
面白いんだよね、本当に出会いだからさ、結局
まあね、
うん、
人脈が広がる感じ、
うん、はい、 ということでアルバイトの話をしました、
はい、本日もコーナーの方いきますか。タイトルコールお願いします。
本場チェルシ
ー。このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。先週ジンロック行ったので、
うん、
話してたら本町 FC お休みしましたから
はい、
はい、まあ日本代表の試合も、うん、2試合終わって、
うん、
10月の頭にあんのかな、
うん、
また予選がね、
うん、最後
うん、うん、最後じゃないよ。
3試合で終わりじゃないんだ。あれ
じゃないじゃない。
総当たり？
うん。
あ、
総当たり。総当たりじゃねえか。6チームブロックだから、
うん、
5試合5試合で10試合するの、うん、全部で。
そっかそっか。
うん。で、今回はね、もう全然今、ワールドカップ予選の話したけど、全然関係ない話します。
うん、そうなんだ。何今のつかみじゃ。ちなみにだけどさ、2試合目ごめん、何にも見てなかったんだけど、どうだったの？
ね、1試合目が UAE に、
うん、
1-2 で負けて、
うん、
どうすんだどうすんだってなって、うんうんうん、2本目はタイにアウェーで出かけて、
うん
2-0 で勝ちましたけどね。
あ、そうなんだ。とりあえず勝ったんだね。
まあ、勝ったは勝ったけど、うんまあ、内容はうんって感じですけどね。
そうなんだまあまあ勝ちにこういう勝ちだよね、うんうん、
じゃあ今回はねちょっと久しぶりにこう人を紹介したいと思います。
うんうん、お久しぶりだね。確かに
松浦のりよしさん。
え、誰だよ。
知ってます？
全然わかんない。
これでもね、知らない人もいっぱいいると思う。
うん、
これね、選手じゃないんですよ。
は
ぁ、うん、誰だと思います？どんな人だ、まあ、サッカーにまつわる人ですわ。どんな人か。
サッカーボールを作った人。
ね。
いい線いってる。
100% の正解じゃないけど、
うん、
10% ぐらい合ってる。
サッカー用品の販売をしてるところの社長さん。
ね、20% ぐらい合ってる。
近づいてってるってことはちょっと。
うん、そうそう。ちょっとずつ近づいてるかもしれない。
マジで。サッカーのスタジアムの設計をしてる人。遠のいてた。
遠のいたけど、まあまあそういう裏方ですわ。
うん。
うん。裏方であることは間違いない。
芝のコンディションを見る人。
あー違うな。
あと裏方何がある？医者？
あーメディカルスタッフでもない。
あとなんだサッカー、うん、まあサポーターとかめっちゃいっぱいあるけど、うん、有名サポーター？
有名サポーターじゃないいやもう本当チーム側 の
人間、
人間ですわ。
じゃあチームを作った人、
うん、
どこかの
この人ね、
うん、
日本人初の
うん、
なんとかなんですけど、
日本人初、
うん、
海外との契約を、あ、海外の選手を連れてきたスカウトマン。
あー違うな。
あー違うのか。
多分これね絶対当たんないから
なんだよ
言うけど、
うん、
この人ねホペイロって呼ばれる。
なんだそれ、聞いたことねえぞ。
ホペイロって言われる、うん、要はサッカーチームの道具係ですわ。用具係、うん、ホペイロっていう道具を管理する人、うん、
今の代表の
代表じゃない、
代表じゃない、
うん、日本人初の、
あ、日本人初のね、
プロホペイロ、
へえ、
プロの用具係、
へ
え、ね、この松浦のりよしさんっていう。
なんか全然ピンとこないが来てなかったっけ、うん、あるけど。
今ね、
うん、
名古屋グランパスでホペイロやられてます。
うん、
で、まあどんな仕事かっていうと、
うん、
練習の、
うん
ボールの空気圧を調べたり、
うん、
ゼッケンあるじゃん、
うんうんうん、
あれを数えたり、
うん、
別に、まあ、本当に言い方悪いけど、
うん、
高校サッカーとか、
うん
まあ、野球部とかの、
うん
まあ、マネージャーみたいな仕事をプロとしてやってる人では
す、うん、へすごいね。
何がまず大変かっていうと、うんこね、サッカーはさ、
うん、
足でボール蹴っ飛ばすスポーツで、うん人それぞれ足の形があって、
うん、
シューズもありますから、
うんうん、
シューズを あのこう手入れとかをするわけですよ、うん、もうプロの選手自分でやってる人なんか多分いないんじゃないかな。
そうなんだ、
うん、
へそれは意外だな。
あのね、思うじゃん、そう思うじゃん、うん、違うんて。なんかね、あのプロ の, そ, のそれこそホペイロの道具を管理する人じゃないとできない、なんかあんだよ。
あ、
うん、俺たちみたいな素人が、うん、あの用具キット買って、うん、あの磨くのとはちょっとわけが違うんだって、
うんうんうん、
それこそあの本田圭佑選手が名古屋にいる時からお世話になってる人で、
うん、
今でもこう海外、今イタリアンでやってるから、
うん、
のスパイクまでちゃんと手掛けてる人らしくて、新しい新作が出れば、
うん、
こう中敷きのチェックとか、
うん、
あのスパイク の, あの足の裏イボイボついてるから、
うん、
イボイボの角度とかもいろいろ変えれるんだって。まあホンダぐらいね、
うん、
あのチームじゃなくてメーカーと契約してれば、
うん、
自分のねオーダーメイドができるわけ。
そういうことか。その場であれ変えるんじゃなくて、
うん、
靴を新しく作らせるってことね。
作らせたり、うん、あとそのいろいろねこう、うん、特注にする、うんう
んうん、まあそれはね、うん、プロだから当たり前だね、
うんうん、をやってるわけで、
うんうん、
でこの人があのホペイロってそれこそ今ハブちゃんが聞いたみたいに、
うん、
知らなかったでしょ、
うん、
ね、ホペイロって、うんうんうん、はぁみたいな。
まずその言葉自体知らない
でしょ、
うん、
あのこれがプロの、
うん、
もうプロって言われたって、
うん、
別に誰がやったって同じじゃんっていう言われても、
うん、
おかしくないことなわけですけど、
うん、
でもそれこそでもそのスパイクのね、
うん、
シューズの手入れだったり、
うん、
あのいろんなね選手によって、
うんうん、
シューズを変えたりさ。
ちなみになるごめんね、
うん、
話、
うん、
あのそのホッペイロはチームに一人なの？
うん、一人いればいいんじゃない？
マジでそれはすげえな。
うん、一人いればいいと思うよ。
うわ、俺できねえわその職業。
で、あのそれこそね、
うん、
あのキングカズが、うん、あのこの松浦さんに、
うん、
プロになるきっかけを与えてくれたっていうのが有名な話で、
うん、
あの昔読売ヴェルディにいたんですよこの松浦さ ん、
うん。
松浦さんは、まあ、読売の社員として、
うん、
用具係、
うん、
もうホペイロじゃないよね、うん、用具係をやってたわけ で、
うん、でそれこそバイトみたいな感じか。
まあまあバイト、
バイトではないけど、まあまあまあ、お手伝いみたいな感じでね、
そうそうそう、うん、まあ、裏方をやってたわけで、うん、であの J リーグが開幕して、
うん、
日本でもプロサッカー選手という職業が生まれたわけです、
うん、
その瞬間、
うん、
であの三浦知良選手が、うん、俺たち選手がプロなんだから、
うん、
それを支えるスタッフもプロじゃなきゃいけないんじゃないかっていう、
うん、
その一言で、
うん、
そのチームの専属の用具係、
うんうん、
プロ契約を交わす初めての人だった。でキングカズも、
うん、
その松浦さん
うん、
とコンビっていうかね、
うんうん、
やってて、この左足のシューズは、
うん、
どっちだったかな、左が上だったかな、
うん、
こう紐がこうさ交差するじゃん、
うんうんうん、
あの、
うん、
左足が左が上だったか右足が右上だったか、そういうのがこだわりがあったりとか、
うんうんうん、
いろいろあって、あと名古屋だと楢崎成功っていうゴールキーパーがいるんだけど、うん、元日本代表の、うん、あの人はあの雨でも晴れてても、
うん、
こう取り替え式と呼ばれるね、
うん、
あのイボイボが外れるやつを、
うん、
使ってるんだ、うん、あれね基本的に雨の日使うんだよ、
うんうん、深いやつ、
うん、深く刺さって滑んないやつ、うん、でも晴れてる日は別に取り替えじゃなくて、
うん、
もういいんだけど、うん、あの一回でも滑っちまったら、
うん、
良くないゴールキーパーだから、あの晴れてても、
うん、
雨降ってても取り替え式のなるべく個数の少ないやつ、
うんうんうん、
少ないければ少ないほど刺さるからね、
うんうん、
っていうのをやったり、それこそこの間アルビレックス対、名古屋グランパスの試合、名古屋グランパス久しぶりに勝ちましたけど、
うん、
あのトゥーリオ、
うん、
田中マルクス・トゥーリオがブラジルから帰ってきて、
うん、
あの復帰戦、
うん、
やってましたけど、あの田中マルクス・トゥーリオっつのは、
うん、
あの雨でも取り替え式じゃなくて固定式を使う、それぐらいボディバランスがいいっていう、そういうのもいろいろ選手の特徴を一人一人を把握してスパイクを選んだり、そういうのをやってる。だからこの松浦範義さんを紹介して 何が言いたいかっていうと、
うん、
あのまあさっきもちょっと話したけど、俺がサッカーのシューズ今探してるっていうのもあって、うんうんうん、このね、あのなんつうの、この選手の、
うん、
生命線だよね、
うん、
足周りをね、
うん、
ちゃんと選定できる、
うんうん、
こういう裏方がいるんだぞと、
うんうん、
こうプレイヤーばっかりじゃないぞと、うんうん、
サッカーにもいたんだねそういう人がね、
うん、いたの、すごいね、俺もねここ数年まで社会人になった、うん、なってから知った、あ学生の頃はこんなの知らなかったの、
そうだよね、うん、スポットライトをマジ当たらないの、
マジで当たんないね、
不思議だね、
うん、
しかも一人でやってるって俺びっくりしちゃった
んだけど、多分一人だと思うんだよね、
俺なんかさちょっとおかしいかもしんないんだけど、
うん、
感覚としてプロになる選手、
うん、
まあ入りたてのプロになる選手ね、
うん、
そういう人たちは自分でも全部やってて、でこう一軍とかに言われる風になると、うん、それに対して一人のマネージャーがつくと思ったのね、
ああプロ、
プロ、
プロ選手
に、
あそういう人を持っけてる人もいるんじゃない、
やっぱりいるんだそういうのも、
うん、
そうするとそれは用具係の人は
うーん
そっちに手出さないような感じなのかな、
まあ、そこはね、
うん、
そこの話し合いだと思う
けど、
ね、ま
あ、あるけど、うん、
多分だけどホンダなんか多分タイムスケジュールとかのマネージャーいると思うよ、
ああまあ、うん、そうだよね、そこまでしてらんない
もん、ね、他に嫁さんにやってもらってないでしょ
一人でやるわけにもいからないから、
ね、うん、
サッカーに集中するために
そうそうそう
そ
う、
その側を埋めてる人間はいっぱいいるわけだよね、
うん、そうそう
そう、そうだよね、
でね、そうね、俺この人じゃないかったかなって思うんだけど、
うん、
あのね、ハブちゃんの大好きな武田信弘いるじゃん
大好きかどうかはまあ別として、
うん、あの選手がこうヴェルディにいて、
うん、
ジュビロかな、
うん、
いろんなところ行ってでヴェルディに戻ってきたのよ、で現役をヴェルディで終わったのかな、
うん、
その時に武田選手が着てた9番の背番号がもう別の人が着てて、
うん、
なんか出戻りだから、
うん、
で9番着たいって言ってるけど、お前みたいな年寄りは余ってる数字着ろと言われて18着んのよ、で確か俺この松浦さんだったと思うんだけど違ったかな、まあ、全然違ったらごめんなさいなんだけど、
うん、
まあ、そこの時のヴェルディのホペイロの人がもうチームと J リーグ、
うん、
日本サッカー協会よ、
うん、
にお願いして一つ、
うん、
あの異例のことをしたんで、っていうのもあの武田信弘っていうのは日本の J リーグ開幕、
うん、
J リーグを支えたもう重鎮であると、
うん、
確かにもうあの年だし、
うん、
昔みたいなプレーはできないけど、
うん、
日本のサッカーを支えた一人ではあると、
うん、
ということで一つねあの異例 の, あの1と818番の1と8の間に
プラス
ちっちゃくプラスつけてくれた、
へえ、
うん、
なんかでもその話聞いたことあんな、
うん、これねなんかわかんねえんだけど、うん、本当ダメなんだって、ルールとして、レギュレーションとしてそういうのは許されてないんだけど、
うん、
武田に関しては異例のオッケーサイン出たらしくて、海外だと結構あるんだけどね。
あ、そうなんだ。
うん、海外を昔インテルでプラスが隠れてつけてた人いたけどね。サモラーノがそれやってたけど、
ね。そんなに選手って背に。ある番号にこだわりを持つんだ。
持つと思うよ。
そうなんだ、
うん、俺もだって初めてつけた背番号とか好きだもんね。
へえ、うん、そっか、
初めてつけた
背番号、そういう感覚があるのか。
うん、
それを組んでのあれだね。
うん、そうそう、だからね、
うん、
なかなかこう日の目の当たらないホペイロっていう、
うん、
こうほんと影の立役者というか、うん、あの縁の下の力持ちっていうか、うん、そういうあの人がいますよっていうのを、うん、紹介する本町 FC でした今日は
いや面白いね本当に、
うん、なかなか、
ね、知らない世界知れたね、
うん、
そっか、そういう職業があるのか、
なかなかいいでしょ、
すごいよな、
うん、だから俺学生の時にこの職業知ってたら
ちょっと、
うん、ちょっとね、
いいよね、惹かれるよね、
うん。でも大変だと思うけどね。
まあ、すげえ大変だと思う。
プロにまで上り詰めるっていうのは、あの、容易なことじゃないと思うけど、う
ん、そうだよね。マネージャーとも違うし、
うん、
なんだろう、本当、もう唯一無二なんだろうね、うん、監督でもないし。
だから分かんないけど、想像だけど、
うん、
このシューズ、だから練習終わった後のシューズをケアするわけじゃん。
うん、
なんか、シューズってさ、どんどんどんどん減っていくから、
うん、
減ってった箇所で、こいつ、今ここのコンディションが悪いのかなとか、うん、そういうのまで読み取れるぐらいなんのかなっていうのは。
それあるよね、うん。なんかすげえ右に体重かかってるなとか。
そうそうそう。
いや、なんか、ホペイロの人もなんか医療関係のことを学んでる人がいたり、
うん、
サッカー全く知らなかったりしてね、
うん、もうどこのことしか
知らないとか、うん、そういうのもありそうだね、
うん、
いや面白いな。
ゴールキーパーのグローブに関したら、
うん、
なんか右と左があるじゃない、
うん、
こっちの小指の付け根のところだけなんかガサガサ剥がれてるとか、そういうのもあるしね、
う
ん、あ、いろいろね、道具の管理にはね、
いや楽しいな。久々に人やったけど、なかなか面白い人。
面白いでしょ、
うん、
ちょっとね。
全然知らない人だったけど。
全然知らないけど、ね。
興味を持ちました。
うん、でも、こう、うん、俺たち素人でも、
うん、
あの、できるね、こう、うん、道具、道具っていうか、俺は主にシューズの、
うん、
こう、クリーム、クリーム塗って、
うん、
こう、革をやったりとかね、うん、いろいろ、そういうのは、あの、素人でもできますから。
うん、
もしね、このハンクララジオを聞いて本町 FC が楽しみって思ってるね、
うん、
学生のねサッカー少年がいればね、
誰聞いてねえんじゃねえそんな人、
わかんないよ、
わかんないよね、
かんない
10年後とかに誰かが聞く可能性あるからポッドキャストの媒体が残っていれば、
残ってればね、検索で引っかかるから、まあ、こんな感じでちょっと、はい、裏方のことをやってみた、うん、初めてやったので、ね、はい、よかったでしょ、
うん、よかったですね。
ということでね、はい、今回の、本町 FC はこの辺で終わりたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続きまして、もうあと数回しかないかもしれないこちらのコーナーです
ノーミュージックノーライフ。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい。もうあと何回かしかない。
かもしれない。
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 なかなかあれですね。今日はちょっと取り上げるの、僕も人じゃなくて、道具。
道具もう。
おい、ちょっと、ね、打ち合わせなかったんだけど、道具をちょっとね、取り上げてみようかなと思います。
いいね。
で、今現在音楽を聴く手段として、本間さん今何使ってますか？
え？手段？
うん。
オーディオ。
オーディオ。CD 入れてオーディオで聞いてますか？
ああ、あのね、ハードディスク。
ハードディスク。
まあまあまあ CD 入れて、ね。
ってことはデータにして。
データだね。
それをスピーカーで流してるっていうの
は。うん、今本マッチが音楽聴くとすれば、うん、もうカーオーディオしかない。
カーオーディオ。
うん。
で、ハードディスクの中に入れてる。
そうそうそう。
ってことは何かこう変換をして、MP3 だったり、まあ、ファイル大きいちょっと、ファイルだったりっていうのをして、それを流してる。うん、と思うんですよね。まあ、
よくわからない。
うん。
CD 入れりゃ読み取んだ。
そうそうそう。まあ、それは変換をして、データとして、ハードディスクに。残してそれをスピーカーから流すっていう多分システムだと思うんですけど、あの音楽が始まった頃レコードっていうのが多分ね一番最初、まあラジオとかっていうのがあるんだと思うんだけど、
針をポトリ
ってやつ、そう、針をポトリっていうそのレコード、
うん、
まあ、これはだいぶ歴史があって、うん、まあ、このレコードの円盤から CD ができたり、今ある DVD とか、
うん、
ブルーレイとか、
うん、
ああいうのがまあ元になったと言われて
る、うんうんうん、
でレコードを再生するためには、まあ、ターンテーブルと呼ばれる、
うん、針をポトリ
で落とす、はい、まあ、蓄音機というのが最初あったんだけど、
うん、
まあ、それから
エジソンのね、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、それからねターンテーブルっていうのが作られて、
うん、
でそれでまあ人々はレコードを聴くという習慣が、
まあまあまあ音楽を、ね、うん、生演奏ではなくて、
うん、っていうのをできるようになった、うん、
はい、
まあ一般人でもこう買えるような値段で、
うんうん
うん、レコードもそんなに高くなくて、
うんうん、
まあ当時言ったら結構高かったのかな、まあ、今はもっとね高く価値が高くなっちゃって1枚、うん、そう1枚アルバムだともう何千円、うん、5千円とかもするのもある
し、すごいね高いね、
そうやっぱ作るコストがだんだん上がってきちゃって、
うん、
昔よりあの生産数も少ないから、まあ、値段も上がってきちゃってるんだけど、はい、またそれこそさ今はカセットとか
あの
カセットテープねとかレコードとかが、
うん、
なんか流行りなの。
カセットテープ？
そう。
マジで？
そう。
ハイポジ？
ハイポジ。そう。でそういうのもあって、うん、ちょっとレコードに今こうスポットライト当てようかなと思ってて。
はいはいはい。
でその道具としてレコードを聞く方のそのターンテーブル。
はあ。
で。まあ、ターンテーブルって聞くと今だと DJ とか、
うん、
あっちの方がちょっと想像できやすいかな、
うん、チェケラ
チェケラ、
はい、
なんかこうスクラッチしたりとか、
はいはいはいはい、
これっていうのはターンテーブルの中でも、ダイレクトドライブと言われる
DD ね、
そうそうそう、よく分かったね、
うん、なんとなく
そう、ちょっとモーターが強いタイプの、
うん、
回転する力が強いタイプのターンテーブルを使うことによって、
はい、
ああいうスクラッチこう手をレコードに手を置いてあの、うん、止めたところから離した瞬間に音が鳴るようなシステム、
うん、
っていうのがそのダイレクトドライブのターンテーブル、
はいはいはい、
でもう一つターンテーブルにはあって、
うん、
ベルトドライブっていう
BB
っていうのがあって、それはすごく弱い力で回ってて、ベルトの力で回ってるからモーターじゃなくて、
はいはいはい、
すごく弱い力で回ってるからレコードを再生することはできるんだけど、手で例えば止めたりするとそこから再生するまでにすごく時間かかる、だからスクラッチとかそういうことはできない、だから一般向けに売られてるベルトドライブっていうのは安価で聞くことはできるんだけど、
はいはいはい、
まあ、スクラッチっていうのはできない。
ああ、こう素人は触んないんだねっていうことね。そうそうそう、まあ、素人もクロートも触れないのか。
そう、触れない
の。そういう企画なんだもんね。
そう、企画で、
うん、
まあね、アメリカの方でなんかすごくそのベルトドライブを使ってスクラッチをするとかそういうこともなんかあったりしたらしいんだけど、
うん
うん、基本的にはそれができないモデル。
はいはい、
そういう風な感じで分かれてって、でずっと歴史があるんだけど、ターンテーブルなんかメーカーとかって分かる？
あ、なんか前ね、
うん、
あのタモリクラブでやってたけど分かんない。
あ、分かんない、
うん、
まあ、日本で言うとパナソニックが、
はい、知ってます。
パナソニックが作ったターンテーブル、そのダイレクトドライブって言われる、
うん、
もう方のターンテーブルのパナソニックっていう、まあ、パナソニックブランドじゃなくてテクニクスっていう、
あ、パナソニックをテクニクスというのね。
そう、
そのターンテーブル業界では
そのブランドとしてテクニクスっていうのがやってて、うん、
はい、
でそれがまあ DJ たちにはもうテクニクスのターンテーブルじゃないとダメというふ
う
に言われ続けてって、でずっと生産してたんだけど、何年かな、2010年ぐらいかなに生産を終了したのね。
あら、
もう手に入ることはできない。
あ、そうなの。
うん、だからこぞってみんな中古を買い漁ったりとか、新品でもその当時もう6万とか7万とかしたやつをみんな何台も手に入れて今後に備えるっていう。
うん、でももう値段なんか跳ね上がってんじゃない？
そう、もう多分今はもうものすごく
何十万何百万
に、ね、なるとまあ思うんだけど、それから今度レコードの時代が今度終わっちゃって、うん、CD を再生できるその CDJ と呼ばれるものが出てきたんで、そこまで価値が上がらなかったっていうあれなんだけど、
CDJ、
うん、レコードをかけるそのターンテーブルに対して CD を今度企画として CD が出てきてるじゃん、
うん、
その時代だと、
うん、
だから CD をそのままかけられて、そこで擬似的にCD を触るわけにはいかないから、
はいはいはいはい、分かる、見たことありますわ、うん、
まあ、円盤状のものを上につけてある、
うん、
ものを、まあ、仮想 の、 その
ディスク
として、うん、
はいはいはい、
そこを触って、まあ、スクラッチしたりっていうのが、まあ、主流になってきたんで、うん、そこまでそのアナログの方が高くなるってことはなかったんですけど、
う
ん、 で生産終了されてもやっぱアナログでやりたい、
はいはい、
レコードを回したいっていう DJ
もレコードを直接触ってね、
うん、
チェケチェケチェケチェケやりたい
やりたいっていう人がやっぱ中にいて、
うん、
それでもなかなかこう手に入らなくなって、
うん、そうだよね、
うん、でテクニクス、まあ、今のパナソニックも、
うん
まあ、そういうのが需要があると
踏、はい、
んで今年復活しました。
テクニクス再始動、
再始動、
ほら
これすごくないですか。レコードが今もう下火になってたと思いきや、まあ、上がってきて、
うん、
今もうデータとかをやってるのに、
はいはいはい、
なぜ今レコードのプレイヤーを出すのか。
なるほどね。俺がカーオーディオでしか聞いてないっていうのはもうまんまと術中にハマったね。
そうそう、もう大体そうかなと思って。俺も実際あの音楽パソコンに入れて、うん、その MP3 だったりっていうのを iPod とかで聞いてたりとかね、うん、iPhone で聞いてたりするから、うんまあ、みんな多分そうなんだけど、中にはもうやっぱりレコードで聞きたいっていう人がもうこう増えてきてることによって需要が増えた。
なかなか賭けな気がするけどな、企業として
ね。そう賭けだよね。だなんだけど世界で1200台限定でまず販売したのね、
うん、
今年の4月ぐらい、
うん、
4月に予約で6月ぐらい販売だったかな、
うん、あじゃあもう世界で1200万じゃなくて、
うん、
1200人持ってんだって、
うん、
もう、
うん、そう、
もちろん売り切れてんだもんね。
売り切れてる、
すごいね。
300台、日本には300台入ってきたんかな。
え、パナソニックなのに日本の会社じゃないのか、
うん、日本のパナソニック
だよね、だよね、
うん、300台日本として300台確保して300台はすぐ完売。
他の900台は海外、
海外いろんなところで、で、うん、それの値段がすごいんだけど、そのターンテーブルいくらだと思う？
え、ちょっともう俺のイメージだと、うん、もう学校に通ってた頃の机、
うん、
あるじゃん、あんぐらいの、あんぐらいのサイズで、
うん、
デカめだと思って想像してんだけど、
うんうん、だいたいそんな感じ、
そんな感じ、
うん、
昔のビデオデッキぐらいを想像してる
よ、うん、そんな感じ、そんな感じ。
いくらぐらいなんだろう。でも、でもそのさ、1200っていうプレミア感を考えたら、
うん、
10万。
10万。
ぐらい。
10万ぐらい。
うん、
まあ、他、今までのモデルが、まあ、7、8万だったってこと
か。そうそうそうそう、うん。
で、DJ だと2台いるじゃん。ってことは。
あ、そっか。
20万円。
はい。
ワンセットで20万円と考える。
あれってやっぱ別個なんだ。
そうそうそう、
2個ついてるのってないんだ。
そう、
テレビデオみたいなのないんだ。
そう、1台ずつ買うんだけど、これがまた33万円なの。1台。
じゃあチェケラするには
66万円。すごくない？これを300台1200台か売れたって、すごくない？
まあまあまあまあまあ、それがでも速乾だったでしょ。
そう、それが、そっか、すごい。
所さん持ってっかな。
わかんねえ。持ってるかもよ。
持ってそうじゃない？
持ってるかもしれない。だから、それだけレコードの需要が今はある。で、その1200台売って、うん、で、一般販売をこれから開始しますって言って。
え、一般に売ってないの？その300台
は。いや、一般には売ってるんだけど、33万ってすげえ高いし、その1200台限定だから、うん、手に入れられる人って、なんか関係者とかじゃないとさ、なかなかそこにたどり着けないじゃん。
ああ、そうね。
そう。で、一般向けにも販売しますよ。ほとんど同じようなモデルで販売します。まあ、1200台に関してはシリアルナンバーが入ってるんだけど、もうそういうのが入らない一般向けのやつ、販売しますよ。
はいはい。
これもすごくない？販売しますよ。企業としてさ、一般人がレコードを聴いてるっていう風な判断をしたっていうこと。
それも賭けだよね。
賭け。まあ、
で、要は大量生産するってことでしょ？
なんだけど、受注生産みたい。
あ、そうなんだ。
うん。ただ、これも、うん、同じ値段でやるの。
33万。一般の人が
33万。33万。やばいよね。
バイト始めねえと。
そう。でね、まあ、9月、今、今日何日だっけ？
16日。5、日またいで、あ、違うよ、16で、日またいで今17
日か、うん、9月9日に 販売開始したの。
お
売れ行きはちょっとまだ出てないんだけど、
いや今後はちょうど1週間だったんだ、ね、
そうそう今後が楽しみだなっていう。で皆さんレコード聞いてますか？
あのね、今こうレコードの話になって、ね、うん、レコード版があるじゃん、
うんうん、
でっかいやつ、
うん、
俺ね生で見たことないかもしれない。
あ本当に、
うん、
そっか家にじゃあそういうのがなかった。
ないない。
あうちさ引っ越ししたんだけど、その時に
ずいぶん前でしょ。
あんまずいぶん前だね、うん、その時に親父のレコードとか僕のレコードとかが出てきて、まだ聞けんだよねやっぱね。
ハリポトリで。
そう。
へえ。
すごいよね。
え、何聞くのあんの？
俺はある。俺は持ってるんだけど。そう。それでなんかその昔のやつにハリ落として、結構やっぱノイズとかすごいんだけど。
うん。シャコシャコシャコシャコシャコシャコ
とか変な音が鳴りながらも、やっぱなんか温かみのある音。
あなんかね、
まだでも多分みあれだからちょっと想像できないかもしれないけど、うん、あの感じやっぱりみんな求めてる。多分疲れちゃってるんだねみんなねあのデジタルのシャキシャキ音洗練された音楽もう疲れちゃってるね。
なんよくなんかちょっと分かる気がするわ
だから今レコードが再注目でこういう風な、うん、まあ、パナソニックもまあねマニアック向けだよもう完全に、
あ
に向けてオタクさんたちに向けてそういうのを販売してくれるっていう企業がすごいなと思って。
じゃあ、
うん、
あのアーティストもレコードバージョンを販売することになるってことかな、
うん、あのねちなみになんだけどそこね近年レコード版出てるんだよ。キャリーパムパムパムパムパムパムパムパムとか出してるんだよ。みんな知らないだけで実はあの一般アーティストも普通にレコード版焼いてたりするから。で数量それこそ少ないからそんなには市場に出回らないんだけど、やっぱ需要があるってことで。
それでも買うのってチェケラッチョ系の人、うん、
いやいやいや普通にそれさっき話したそのベルトドライブって呼ばれる安価なやつに乗っけて聴いてる人もいる。
なるほどね。
そう
なんかバブルぐらいにこう戻ってるね
そうだんだん時
代1980年代再注目されてない
かもしれないね。あの CM とかね、
ねなめ猫の CM とかやってんじゃん、
う
ん、
そうやっぱねみんな疲れてる本当に楽しいことしたい、音楽もちょっと温かみのある音楽を聴きたいみたいな。
あなるほどね。
期待になってるんかな。
ちょっともう一回目覚ませと、
そう
先人のね、
そう
先人たちの知恵じゃないけどね、
そうを思い知れと、ねね、そういう形でね皆さんもねもしお金に余裕がある方いらっしゃいましたらね、ちょっとテクニクスの SL シリーズっていうのが復活しましたんで、ぜひね、あのリスニングには1台で十分なんで、
あ聞くのは、
ね、聞くのは
チェケラッチョゲーは2台だけど、2台
必要だけど、
は
あ
は
あ、1台買ってみてはいかがな、
まあリスナーの皆さんは ね,
ねお金持ちがいっぱいいらっしゃると思うんで、
いっぱいいるの、それよりね、あの iPhone7 をね、買ってね、ちょっとレポしてほしいですけどね。AirPod。
いやいやいや、待って待って待って。違う違う。レコードプレイヤーを買いましょう。その、
散々温かみの話しといての。
そうそう。iPhone 買うぐらいだったら、iPhone3 台、3台我慢したと思って、33万円。
3台我慢するとか意味がある。
まあこんな感じでね、
はい、
ちょっと道具に。道具に、うんうん、道具っていうかね、
今回お互いのコーナーちょっと変化球
そう変化球やっちゃったね、
角度変えてよかったね
打ち合わせなかったけどこれで、
うん、
はい、じゃこんな形で終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。 エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ハブちゃんが今後ね、こう抜けた後のことを考えて、うん、こう編集のね、うん、やり方を、
うん、
ハブちゃんにこう教わりながらね、うん、やろうと思ってて、今まではこう、うん、録音はこうね、
うん、
2人でやって、
うん、
編集をね、
うん、
編集とか音選び音入れ、
うん、
そういうのを全部ハブちゃんにお任せして、うん、あとはポッドキャストにあげるのは、
うん、
本マッチがね、
うん、
こうタイトル決めたり、
そうだね、
中身の中文章を書いたり、うん
ね、
っていうのはやってたけど、うん、そのね編集の部分をハブちゃんからも引き継いでね、
うん、
練習してるんですが、
うん、
疲れた大変だなこれ。
いや慣れてしまえばね。
だから、
うん、
まあね、こうでもこれってどうなってどう思ってんのかな、聞いてる人って。ハブちゃんが嫌気さして抜けたって思ってんのか、
うん、
本マッチが、
うん、
おめえなんかいらねえ首にしてるってなってんのか
、うん、
どういう風に捉えてんのかな。
どういう風なんだろうね。
喧嘩はしてないもんね、
うんうん、全然ね。友達だから、別にラジオがどうのこうのの話じゃなくて、
うん、
それこそ今日なんか始まる前パズドラやってたからね、
一緒に ね,
ね
パズドラ
やってたりとかね、
ガチャした
っって、ね、そうそう、別の会話してから
収録で、
うん、
今日本町のね、
うんうん、
部屋でやってるけど、
うん、
入った途端、
うん、
収録に来てんのに、
うん、
3、40分ぐらいパズドラしてたからね。
そうそう謎の時間やってね。なんか普通に普通になんか仲悪くなったとかそういうのではないし、うん、
じゃないし、
まあ、単純に、まあ、理由はちょこちょこと話していくけど、
うん、
まあ俺が一応忙しいんだよね。
忙しい、
ね、正直ね、
うん、
いろ、まあ、ちょっと事情があって
、
うん、でそれができん、この収録っていうのがちょっとできなくなってくるっていうのがあって、
うん、
それがあって、でまあ、
ちょ時間の都合だね、
うん、正直ね、
うん、
そうでね、うん、俺も別に落ち着いたらっていうか、この収録の時間が取れないだけであって、
うん、
そのね、なんか2人で会ってやるっていうのがやっぱりそこがちょっとネックになってるっていうのがあるから、
うんね、うん、かといって、
うん、
スカイプじゃちょっとね、
そう、こんなに近くにいるのにスカイプじゃって、ね、
だってもうちょ本町んちとハブちゃんちなんか直線距離で言ったら300メートルぐらいよ。300は言い過ぎか、500はあるか、
500はある、
ね、500ぐらい、
うん、
でも
チャリで3分ぐらいで来
るから、チャリで3分切るだろ、
本気でこげばな。
まあまあそんな感じで、だから、うん、ハンクララジオに関しては、
うん、
本町は続けていくんで、
うん、冠はハンクラでいきますか、
そのままいく、
あ、本当ですか、
うん、残しておきますよ、うん、ハブちゃんのいた奇跡をで、だからって、
うん、
予定合えばね、
うん、
ハブちゃんをそれこそゲストみたいな形になるかもしれない
けど、そうだね、うん、そういう形で今度変わったそのハンクラに出させてもらうかもしれないしね、う
ん、それこそハブちゃんが普通にメールしてきたよね。
それもあるかもね、
うん
うん、
変なラジオネームにして
た。いやちょっと考えてるからそれ、
うんうん、ハンクララジオのホペイロ
ヨガカリね、プロフェッショナルでなければね、
うん、まあまあそうやってねちょっと、うん、まあ、誤解を生んでたらちょっと嫌だしね、
うんうんうん、それこそね、いや俺も別にラジオ好きで、むしろもう一番最初誘ったのは俺だからね、
まあね、
そうね、それに反応しなかったほんまね、
それはずいぶん前だもんね。
そう、う
ん、何年か
前、何年前かにねやってほんまが火ついて、
そうそうそう、
また再度俺を誘って始まったっていうのがね、
そうそうそう、
今回だから
最初は3人ぐらいでやろうぜって言ってたもんね。
そうそうそう、本当はね、まあ、こんなこともあるかなっていうのもあったし、
まあまあまあ、
うん、いろんなのことを考えながら、まあでも2人3人人数が増えるとやっぱ辛いんだろう
な。辛いと思うわ、
ね、
うん、だってこれだけ距離近くて、
うん、
2人でやっていくのが大変なんだもん、大変だ
ってよね、
うん、
いや10年20年やってる人たちすごいね、20年やってる人はいねえか、
20年やってる人はいねえ、10年やってる ね,
ね、すごいよね、
特勤なんかそうだしね、
うん、
他だってハヤツーだってスカイプだけど、
うん、
何年も
78年やってる、8年9年
300回、
うん、すごいよ、ね、
超えたしね、
なかなかできることじゃないね。
まあまあ形、制作の形は変われど、
うん、
ね、なんとかこう続けていこうとは思ってますから、
う
楽しいしね。
そうだよね。そう。そう。俺もひょっこり一人でやってるかもしんないよ。
うん、まあまあ、それはそれで、
うん。
そうだよな。収録する。
そう。
こうやって顔を合わせる時間がないだけだもんね。
そうそうそう。
こんな野郎。でもそんな感じで、
うん、
まあ今後、まあいつ抜けるかとか、
うん、
まあいつ抜けるかっていうのは本マッチが編集を完璧にマスターするっていうタイミングだから
まあね、うん、
まあ、まあそんな感じで、
うん、まあ、今後ともね、
うん、そうだね、
はい、ちゃんと聞いてる皆様にはあの、
うん、迷惑かかんないようにやりたいと思っておりますよ。
楽しみであれば、
うん、
いいかな。
はい、ということで、今日はこの辺で、
はい、
お開きにして、参りたいと思います。
はい、
今日の相手は本町と
ハブちゃんでした。何これ、初めてやったじゃん。何これ、びっくりしたわ。
はい、じゃあまた来週、さよなら、
バイバイ。